お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今晩のインタビューはオーストラリアンバレエ団始まって以来の日本人プリンシパルアーティスト近藤亜子さんです。メルボルンに本拠を置くオーストラリアンバレエは最も厳しいコロナウイルス規制の影響を受けているパフォーマンス集団の一つで、バレエダンサーたちはステージから長く遠ざかり、練習さえも自由にはできない状況に置かれています。近藤亜子さんにまず現在の様子から聞いてみました。コロナウイルスのパンデミック始まってからも随分経ちますけれども、ちょっと負担と違うと思うんですね、はい、例えば、舞台公演はできないしとかいろんなことが制約されていると思いますけれども、毎日どうやってお過ごしですか？
そうですね、今、メルボルンは2回目のロックダウンに入ったので、バレエ団自体も閉鎖をされてしまって、本当に毎日家でスタジオを、ちっちゃいスタジオを作って、バレエのバーレッスンとセンターレッスンをするっていう感じになっていますね、毎日。
自分一人だけですか？
私は旦那さんもバレエダンサーなので、一緒にクラスをするのと、あとは、バレエ団がオンラインクラス、の方を、毎日してくれているので、そのオンラインクラスを受けてで、ピアニストさんもその場で弾いてくれてみたいな、こうみんながこうなのでオンラインで出会ってクラスを一緒に、受けてるっていう感じですね。
それもどのくらい続いてるんですか？
そうですね、一番最初のロックダウンがあった時もオンラインをしてたので、それが6週間ぐらいですね。でまた、ロックダウンに入ったので、今4週目なので、もう10週間その形で家で、練習を頑張ってしてるっていう感じですね、はい。
基本的な体力を維持するにも、それでは自分で何か特別なトレーニングなさってんじゃない？
そうですね、やっぱり毎日お家でクラスをするんですけど、やっぱり普段 の仕事量と比べたらもう全くもってと言っていいほど本当に届いてないので、クラスの後に少し、例えばなんかお家でできるワークアウトみたいなのをやったりとか、あとは本当に散歩に1時間ほど出かけるだけとかでも歩くようにしたりとかはしてますね。
オンライン授業で直接仲間とそれこそ隣り合わせでいるわけにはいかないということなんですけれども、やっぱり随分感じが違うんでしょうね。
そうですね、やっぱり芸術の仕事なので、いつもやっぱ仕事の仲間からこのインスピレーションをもらって刺激を受けて、毎日みんなで一生懸命頑張ってっていうする仕事なので、なんだろうな、やっぱ一人で家で頑張るっていうのはやっぱ大変な時もあるので、そんな時はやっぱり仲のいい仕事仲間の子に電話して、たまにオンラインで一緒にクラスを二人でやったりとかしたりして、モチベーションを保つようにはしてるんですけれども、やはりね、普段とはもう全く違う生活でちょっと辛い時もありますね。
アーティストにとってですね、その実際の公演から遠ざかるというのはやっぱり相当大きいんでしょうね。
そうですね、やっぱり私たちの仕事というのは舞台でパフォーマンスをお客さんの前でするっていうことが、一番なので、それがもうできないっていうのは本当になんか心に穴がちょっとぽっかり開いた感じはします。なので、本当にいつ戻れるかわからないという現状に今いるのは、すごいちょっとやっぱ落ち込むこともあるんですけれども、やっぱりバレエ団のサポートがすごくしっかりしているのもあって、メディカルチーム、体のその面を見てくれる人もいますし、あとはバレエスタッフとか心理学の先生とかにもこう話をしたかったら聞いてくださいねみたいな感じで、もうすごいいろんな人がサポートをダンサーのためにしてくれているので、本当にありがたいなと思っていて、もう舞台に戻れた時にはその感謝の気持ちを表して踊れるように頑張りたいなっていうモチベーションで今は頑張っています。
亜子さんはプリンシパルなんで、他の元ジュニアの人たちの指導とかですね、そういうこともなさってたと思うんですけれども、どうなんでしょうね。
ですね、私はバレエ団も若い子たちにはしてないですけど、日本でもコロナがあって大変で、私の昔のお教室の方がちょっとまたオンラインでレッスンをしなきゃいけなくなっちゃったっていう話をその恩師の先生から受けた時に、ちょっとでも私のクラスを受けることによって励ましになったらいいなと思ったので、1週間に1回のペースで1ヶ月ぐらいオンラインでクラスは教えてました。
どうですか、そのクラスの反響は？
あ、でもすごいみんな喜んでくれて、なるべくやっぱり教えるからには、ただクラスを教えるだけじゃなくて、やっぱりなんかこう知識を教えてあげたりとか、家でやるにもこういうことを意識してやったら、無駄にはならないよっていうことを教えてやったので、すごいためになったって、たくさん連絡を後からいただけて、すごい嬉しかったです。
今日本の話が出ましたけれども、そのご両親のこと心配ですか、やっぱり。
そうですね、やっぱりもう若くもないので、私の両親もで、本当に一緒にいれないっていうことはすごい悲しくて、やっぱ私も日本に帰って一緒にいてあげたいなと思うんですけど、ね、やっぱり海外旅行もそんな簡単にできるもう時代じゃなくなってしまったので、でもやっぱり今の時代っていうのは、こういうフェイスタイムとか、ネットでこうテレビ電話ができる時代になったので、本当にそれには感謝していて、もう本当なるべく電話はかけれるように、時間があったらテレビ電話で会話をするようにはしています。
うん、そうですね。ところでもうあこさん、プリンシパルになられてから5年経ちますよね。
そうですね、はい。
どうですか、その間にいろいろなことはあったと思いますけれども。
うん、そうですね、やっぱり最初はもうプリンシパルになれたってことでワクワクして、もっと頑張らなきゃぐらいの気持ちだったんですけど、今となってはやっぱり責任感っていうものの大きさを知って、やっぱプリンシパルだからこそ、そのバレエ団の顔じゃないですけど、もう引っ張っていかなきゃいけない立場なので、で、若い子たちのお手本にもならなきゃいけない、常にみんな人に見られてるっていう意識を持って、でクラスとかリハーサル、まあ、公演もそうですし、臨むようにしてて、でやっぱり今このロックダウン中にでも、なんか自分なりにプリンシパルとしてのやっぱ責任感というものがあるので、やっぱスタジオに戻った時にこうなんか恥のない、踊りがちゃんとまだキープできてる状態でいたいなっていうのがあるので、それも一つのモチベーションとして毎日家で練習はしています。
昔プリンシパルになる前はですね、その目指すものがあったという感じですけど、もう頂点ですんで、今度やっぱり姿勢がだいぶこう違ってきますね、うん、そういうふうに。
そうですね、やっぱり目指すものがまた変わるし、やっぱり今はプリンシパルというランクにいるので、なんだろう、でもやっぱり芸術って本当になんだろう、スポーツみたいにここで終わりっていうものがないので、100点っていうのがないので、もう日々日々成長して、もう無限大なので、自分の成長する領域が、なのでそれがすごい楽しいなと思いながら、もう毎日本当にステップバックしないように、前に進めるように、小さなことでも努力はするようにしています。
この5年間で一番良かったことって何でしょうね。
そうですね、2つぐらいあるんですけど、1つはオーストラリアの芸術のアワード賞をいただいて、2つぐらい、最優秀女性ダンサーという賞をいただいて、やっぱオーストラリア の, その大きな団体さんからこういう素敵な賞をもらうっていうのは、なんかやっとなんか、まあ、私外国人ですけど、オーストラリアで踊る身としては、やっとオーストラリアの国に認められたバレエダンサーになれたのかなっていうのは一つありましたし、あとはもう一つは、バレエ界のアカデミー賞と言われているブノワ賞というのにもノミネートされて、世界の有名なボリショー劇場で踊ることができたので、もう本当にそれは私の一番のキャリアハイライトになったと思います。
ボリショー劇場に行かれた時は、他の世界のトップクラスのダンサーたちともお会いになったと思いますけども、
うん、はい、
どうでした。
もう素晴らしかったですね。すごい一番印象に残っているのは、ポリーナ・セミオノワさんを目の前で、今ベルリン国立バレエにいる方なんですけど、もう小さい頃から憧れですごい見てた方だったので、その方と同じ舞台に立てたっていうのはすごい嬉しかったですね。
やっぱりアーティストっていうのはキリがないんですね。上が常にあるという感じなんですかね。
本当ですね、やっぱりだからさっきも言ったように、無限大なので、もうみんなどんどんどんどん成長しちゃってみたいな、本当にみんなレベルがどんどん上がっていってると思うので、バレエ界のレベルも、なのでやっぱり会うたんびに、いろんな人に会うたんびに刺激をもらって、また頑張らなきゃって思いますね。
その辺がプリンシパルになって そのモチベーションを保つ、あるいはインスピレーションを保つ秘訣なんでしょうね。
そうですね、私はやっぱりなるべくそういうふうに海外にガラ公演とかに機会があったら行けるようにはしていて、やっぱりそうすると世界で踊ってる海外のバレエダンサーに会う機会があるので、やっぱそこでインスピレーション、刺激をもらって また帰ってきて頑張るっていうのが一番自分のためにもつながってるなと思ってるので、そういうふうにするようにはしています。
早く本当にコロナウイルス終わってほしいですね。
そうですね、やっぱりまず家に帰りたいですね、家族に会いたいっていうのもあるしその海外の公演とかにもやっぱ出かけれるようになりたいですし、でもやっぱり焦っちゃいけないことでもあるので、もう本当に、なんだろう、焦らずゆっくり待つしかないかなって今は思ってます。
はい、ところで、まあ、アコさんはオーストラリアの日本人で非常に成功なさっているお一人だと思いますけども、こういう外国でですね成功する秘訣ってのは何でしょうね。
そうですね、やっぱり自分を捨てちゃいけないなっていうのを思っていて、やっぱ周りに流されちゃうと自分の意思もなくなってしまうし、自分がこうしたいと思ったらそれを信じて突き進むことはすごく大切だと思ってて、やっぱり私はそのプリンシパルになる前はプリンシパルになりたいってすごい思ってたので、自分ができる限りのことを努力して自分がこうだと思ったらそういうふうに進んできたようなのがあったので、自分の意思を持って行動するっていうことは本当に大切だと思います。
オーストラリアンバレエのプリンシパルアーティスト近藤亜子さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。